今朝のメッセージはルカの福音書8章40節から56節の箇所からお話します。少し長いところですけれども、まず40節から56節まで読んで、それからメッセージに入りたいと思います。ではお見せします。ルカの8章の40節からです。さてイエスが帰って来られると群衆は喜んで迎えた。皆イエスを待ちわびていたのである。あの帰り役の反対側からイエス様が戻られたということですね。すると見よ、ヤイロという人がやってきた。この人は街道司であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと懇願した。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのであった。それでイエスが出かけられると群衆はイエスに押し迫ってきた。そこに12年の間長血を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに誰にも治してもらえなかった女の人がいた。彼女はイエスの後ろから近づいてその衣の房に触れた。すると直ちに出血が止まった。イエスは私に触ったのは誰ですかと言われた。みな自分ではないと言ったので、ペテロは先生、大勢の人たちがあなたを囲んで押し合っていますと言った。しかしイエスは言われた。誰かが私に触りました。私自身自分から力が出ていくのを感じました。彼女は隠しきれないと知って震えながら進み出て見舞いにひれ伏し、イエスに触った理由と直ちに癒された次第をすべての民の前で話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人が来て、お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。イエスは家に着いたが、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、そしてその子の父と母の他は誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆少女のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてよい。死んだのではなく眠っているのです。人々は少女が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑った。しかしイエスは少女の手を取って叫ばれた。来よ、起きなさい。すると少女の霊が戻って少女は直ちに起き上がった。それでイエスはその子に食べ物を与えるように命じられた。両親が驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。一言お祈りします。愛する父なる神様、今朝はこの箇所から御言葉をメッセージを語ります。どうぞ語るものを清めて強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人の心にあなたが働きかけてくださり、そしてあなたが伝えようとしておられるメッセージを、思いがよく伝わりますように助けてください。 イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。この箇所で二人の娘ということで、二人の女性が出てくるわけですが、そしてこの二人には、共通するところがあるということで、今日は一緒に見ていきたいと思います。この一つは、この二人は大きな問題にぶつかっているということですね。そして、聖書の中で問題というのは、私たちにいろいろなことを教えてくれるものでもあるということが教えられています。詩編の119編の71節には、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの掟を学びましたというふうに教えてますね。そして苦しみに遭う前には私は迷い出ていました、しかし今はあなたの御言葉を守ります。苦しみや問題というのは、私たちの良い教師でもあるということです。いろんなことを教えてくれます。それらに教え、苦しみに、あるいは問題に教えられなければなければ、知らなかったこと、学べなかったことというのは、私の人生を考えてもたくさんあります。ですからそういう意味では、そして苦しみや問題というのは、おそらく最高の案内人、イエス様のもとに私たちを導いてくれる案内人ではないかなというふうにも思います。ですから苦しみも悲しみも問題も、神様のしもべとして神様がお使いになるものである。二人の女性はある意味では対照的なのかなというふうに思います。共通点があるなというふうに思ったのは、一人のヤイロという街道司の娘さんは12歳、一方の年齢は私たちは分からないですけれども、女性は12年間、同じ12年間なんですけれども、その彼女の12年間は苦しみの12年間、悩みの12年間、病の中にあった12年間であるということなんですけれども、一方は、ここでもう分かるように、とてもいい父親に恵まれた娘、父親は街道司ということですから、街道管理人とか言われますけれども、要するに、ユダヤ人が集まる礼拝堂を管理してた、礼拝を司るものであったということですから、立派な地位のある、ユダヤの社会において立派な地位であり、社会的にも、恵まれた娘さんであったかなというふうに思います。ですけれども、病という問題にぶつかっていたということですね。当たり前という詩があります。有名な詩ですけれども、井村和清さんという人が書いた詩です。彼は職業はお医者さんでした。内科医ですね。32歳で亡くなっています。有名な、これは映画にもなってますよね、アスカよ、娘さんの名前と そしてまだ見ぬアスカとまだ見ぬ声という、そういう本を残して、彼は自分が死んでいく、そして妻と、愛する妻と小さい娘と、そして妻のお腹の中にいる赤ちゃんを残して死んでいかなくてはいけないというのを分かって、そしてその本を書いたわけですけれども、その中にある詩ですね、当たり前という、こんなに素晴らしいことをみんなはなぜ喜ばないのでしょう。当たり前であることを、お父さんがいる、お母さんがいる、足が2本あって、あ、手が2本あって足が2本ある。彼はがんの治療の中で右足を切断しました。転移しないように、だけれども転移してしまうんですね。足が2本ある、行きたいところへ自分で歩いて行ける、手を伸ばせば何でも取れる。彼はまあベッドで寝たきりになって、そういうこともできなくなっているわけですけれども、音が聞こえて声が出る、こんな幸せはあるでしょうか。しかし誰もそれを喜ばない、当たり前だと笑って済ます。食事が食べられる、夜になるとちゃんと眠れ、そしてまた朝が来る、空気を胸いっぱいに吸える。彼のがんは肺に転移してしまいましたね。ですから呼吸もできなくなってしまったと思います。笑える、泣ける、叫ぶこともできる、走り回る、みんな当たり前のこと、こんな素晴らしいことをみんなは決して喜ばない。そのありがたさを知っているのはそれをなくした人たちだけ。なぜでしょう。当たり前という、これは本当に、まあ、本人がそのご自分の体験の中から綴っている言葉であるから説得力があり力があるんだと思いますけれども、私たちに訴えるものがありますね。私たちも本当に感謝の気持ち、クリスチャンであってもそれを私たちが日々受けている、恵みを、どれだけの恵みを受けているのかっていうのを忘れてしまう。あの聖歌に、数えてみよ主の恵みという歌がありますけれども、あれは私たちは一日おきぐらいに歌うべき歌かなというふうに、毎日でもいいですけれども歌だと思います。この2人の女性の共通点が12年間ということで、そしてそこから私たちがこう学ぶことが、この一つはこのことわざで表せることかなという、有名なことわざでありますけれども、これもまた過ぎ去るということわざです。どんな喜びであっても、どんなに素晴らしいことであっても、人生の素晴らしい経験であっても、それは過ぎ去りますよっていうのが一つ。どんな苦しみであっても、問題であっても、それもまた過ぎ去りますよ。そのことを覚えましょうという、そういう言葉座でありますけれども、聖書にもこういう言葉がありますね。私たちは今の社会もそうですけれども、このヨハネが第一ヨハネの2章の15節で言うところの、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢というもので、この世の中というものは動いているようでありますけれども、ヨハネは、世も世にあるものをも愛してはいけないよ、愛するものじゃないよ、愛するかお方は一人しかいないよ、それは全てを与えてくださる神様で、神様ですよ、そしてお互いに愛し合うことですよ。ヨハネは、世と世の欲は過ぎ去ります、神の御心を行う者は永遠に生き続けます。そしてパウロもこういうことを言いますね。私たちの一時の軽い 苦難はそれと比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を向けます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。パウロはこの一時の軽い苦難と言ってましたけれども、パウロがどういう苦難を受けたかというのを考えるときに、私たちの標準では決して軽いものではなかった。石打ちに遭いましたって、石打ち一回石打ちに遭いましたって書いてある。大抵一回で死んでしまいますから、まあ一回パウロの場合はそれを生き延びた。そして何度も鞭で打たれました、同胞に嫌われて迫害を受けました。海の難、そして旅行している時には、旅行中にも、さまざまな困難に、出会いました。そういうことをパウロは言っているわけですけども、それでもそれは軽い苦難です。後に私たちが受ける栄光に比べると軽いものです。パウロにその一時っていうのはどれくらいですかって、まあ大体80年から90年ぐらいじゃないかなっていうふうに答えるかもしれないですけれども、人生というのは確かにいろいろな苦難に、満ちているけれども、それは必ず終わるよ。そして終わってしまえばほんの一時のものだよというふうにパウロは言ってるのかなというふうに思います。そして、もう一つこの二人の共通点、としては、へりくだった信仰という、自分たちは問題にぶつかりました。自分の力ではどうすることもできません。ではどうするのか、イエス様のところに行ったわけですね。この12歳の娘の場合はもう死にかかっていましたから、危篤状態にありましたから、父親がイエス様のところに行きました。そしてひれ伏して来てくださいとお願いしました。そしてもう一人のこの12年間長血を患った女性の場合は、自分でイエス様のもとに行きました。そして彼女の場合、後ろから回ってとにかくイエス様に少しでも着物の房にでも触ることができれば癒されるというふうに考えて、そのようにしました。それはへりくだった信仰かなというふうに思いますけれども、ある意味ではへりくだった信仰というのはおかしな表現なんです。へりくだらない信仰というのはありえないですから、ですけどありえないけれども、やっぱそういうものもあるという、ですからへりくだった信仰、高ぶった信仰というのは絶対にありえないはずなんですけれども、どれくらいありえないかっていろいろ考えてみたんですが、例えば冷たいお湯っていうのはありえないですけれども、あといくつかいろいろ考えてみたんです。今ちょっと忘れてしまいましたけど、とにかく、信仰というのはへりくだったものであり、それこそがクリスチャンの基本的な姿勢である。ひれ伏した姿ですね。そして礼拝という言葉、意味は2つの言葉が、言語では使われているんですけれども、1つはどういう意味かというと、ひれ伏すという意味です。そしてもう1つは仕える。ですから礼拝というのはどういうものかというと、神の前にひれ伏す、そして神に仕えるという、そういうことなんですね。ですけれども、今日私たちがああいい礼拝だったという時に、どういう礼拝を考えるのかっていうと、自分にとって今日のメッセージはとても良かった、短くて良かったとか、面白かったとか、そういうものを意味したり、とても聞いてて気持ちのいい賛美でしたとかですけれども、それは本来の礼拝の意味から外れてしまっているのかなというふうに思います。ですから礼拝というのは神の前にひれ伏すことであって、そしてそれが自分は今日できたか、本当に心から神様の前にひれ伏して 神様に感謝を捧げて、そして賛美を捧げることができたか、それができたかできないかで、それがいい礼拝であったかどうかということが決まるのかなというふうに思います。あとは、まあ、説教者が言うとおかしいかもしれないですけれども、いい説教を聞く、方法というかは祈ることだというふうに、思います。説教者が、まあ、説教者のために、その準備のために祈るということもそうですけれども、その説教を聞いているときに祈りながら聞く、神様語ってください、そして説教者がよく話せなくても、その中から神様語ってください、あるいはこの説教者を助けてくださいと祈りながら聞く、それが良い説教を聞く一つの鍵であるというふうにどっかで読みましたけれども、そうだなというふうに私も思いました。そしてひれ伏すというのがクリスチャンの基本的な姿勢ですから、その姿勢を持っていれば私たちはつまずくことはあまりないと思います。私たちがどういう時つまずくかというと、バランスを崩した時につまずきます。私は先日スクーターで、私はスクーター使ってますけども、スクーターで転んだんですよ。でも動いている時に転ぶと怪我をしてしまいますから、どういう時だったかというと、止めておいたスクーターからにスクーターに乗って移動しようとした時ですね。これから動こうとした時ですから怪我はしなかったんですけれども、何をしたかというと、荷物を普段足を乗せるところに置いてしまったんですね。それでそれを忘れてしまったっていうそうするとどうなるかというと、そこにあるなんてもう考えてないですから、いつものようにこうまたごうとするわけです。それで全く考えてないので、いつものような動きでこう足を上げて、そうするとこう物にぶつかってしまって、それで全く考えてなかったので、もう見事に柔道で足技というのがありますけれども、あれはこうタイミングをうまく見計らって、こう人のその重心がちょっとずれた時にこう足をひょっとこうかけてあげると、もう見事に転んでしまうんですよ。倒れるっていうことですね。もう、まさに私がその時やったのはもう見事に、もう自分で、あ、これは完全に倒れるなと考えながらこう倒れましたから、ですからもし審判が、柔道の審判の人がいたら一本っつってこう旗を上げるような、そういう場面でありましたけれども、ですからバランスというのは大事なんだと思います。そして私たちの生活の中心が神様であるか、それが自分であったら倒れます、見事に倒されると思います。ですけれども、中心であれば私たちはいろいろこう問題にぶつかっても、つまずきそうなものがあってもなかなか倒れることはないと思いますね。ひれ伏しているか、ひざまずいているか、中心が神であるのか、自分ではないのかっていう、そういうところに私たちは注意して生活しなくてはいけないなというふうに思います。前回も私たちは2つの印を見て、今回も2つの奇跡の印を、癒しの印を見るわけですけれども、印という癒しというものは印である。ですからこう矢印がありますけれども、癒しというのは矢印なんですね。多くの人は癒しだけを求めます。癒されればいい、癒しが欲しいんだ。ですけれども、聖書の癒しというのは、そのイエス様を指している矢印のようなものである。そして聖書が繰り返し教えることは、癒しよりも大事なものは許しですよ。そして許しというのは自分の罪悪感からの解放ということではなくて、神様との関係が壊れ、罪のために、自分の罪のために壊れていた関係が回復するという、そういうことですね。 ですからイエス様がここで12年間苦しんでいた女性に娘よというふうに声をかけてくれました。イエス様が彼女に与えようとしているのはその関係なんですね。ただ体が癒されたっていうだけではなくて、あなたは神によって作られた、神に愛されている存在ですよということを、そしてその私を信じていきなさい。ですからここではイエス様は娘よというふうにこの女性に声をかけていますけれども、別のところではイエス様は私たちに神様のことを父よと呼んでいいんだよ、そのために私は来たよ、罪によって壊れてしまった関係を直すために十字架があるんだよ、そして復活があるんだよということでですね、ですから、主の祈りの中で私たちは何を確認するかというと、神様との関係ですね。天にいます私たちの父よ、私たちはあなたによって愛されている子供たちです。それにふさわしく生きることを教えてください、助けてください、導いてくださいというのがその祈りの基本ですね。そしてそれが、その関係こそが永遠の命であるということをヨハネは、ヨハネの17章の3節で教えています。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。聖書の言う知るという言葉は、ただ頭で知るという知識ではなくて、生きた関係ですね、それを指している言葉です。ですから日々私たちは、神と生きた関係の中に生きる、そのことを、それが、それこそが永遠の命ですということを言っているわけですね。この父親のヤイロにとって、自分の一人娘というのは自分の命よりも大切な存在であったと思います。そして12歳というと、まあ私たちには想像つきませんけれども、その当時はもうすぐ結婚する年齢であったというんですよ。12歳でだいたい相手が決まる、で婚約もする、そして13歳で結婚するというのは珍しいことではなかったということですから、このヤイロにとって12歳まで元気に育ってくれた、あのちっちゃい娘が、よちよち歩いていた娘が美しい娘になって、もうすぐ花嫁として誰かに嫁いでいくという、そういう時ですから。でもう一人の女性については私たちは分からないんですよ。何歳であったか、40代であったか、50代であったか、60代であったか分からないですけれども、ですけれども、その女性も、その女性のことを自分の命よりも大切に思ってくださっている方がいるっていう、神様ですね、イエス様です。ですからこの2人の娘の共通点というのは、天の父はヤイロという本当に素晴らしい父親がいましたけれども、その父親以上にその娘を愛してくださっている天の父がおられる。そして12年間病に苦しめられたけれども、その間であってもその女性を自分の命よりも愛してくださっている天の父がおられたんだということを教えるために、イエス様はこの世に来られた。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。その世という代わりに自分の名前を入れられるわけですよね。私たちの場合はヤイロの娘も、そしてこの12年間 病に苦しめられた女性もそこに自分の名前を入れて、あ、本当に、そしてイエス様は永遠の命を与えるために十字架についてくださったんだ。旧約聖書の中にもこういう言葉がありますね。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様の目に私たち一人一人が尊い娘である、息子であるということですね。そして、またこの二人、ヤイロとそして癒されるこの女性に関して言えることは、信仰を持って神様の前にひれ伏す信仰を持って、そしてこの女性の場合はイエス様に促されて、黙って触って黙って帰ろうとしてたわけですけれども、イエス様が、いや誰かが私に触ったということで、そしてその女性は、あ、これは隠しきれないということで、実は私ですというふうにイエス様の前でみんなの前で告白して、そしてイエス様はみんなの前で、あなたは清められました、癒されました、だから安心していきなさいということを宣言してくれるんですね。でそれは7章に罪深い女性がいました。イエス様のところに高価な香油を持って、そして涙でイエス様の足を、洗ってというか、そして髪の毛でそれを拭いて、そしてイエス様の足に大切な高価な香油を、塗ったという女性がいましたけれども、その女性にもイエス様は同じ言葉をかけました。あなたの信仰があなたを救いました、安心していきなさいという同じ言葉ですね。そして、私たちの信仰というのは許される信仰から、神様が私たちの生活を支配することを許すというんでしょうかね、そういう信仰に変えられていく、成長していくというのがクリスチャン生活であると思います。ルカの11章の20節でイエス様はこのように言われます。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているなら、そういう奇跡をイエス様は、印をイエス様は行われましたけれども、それが何を意味しているのかということを知ってほしい。もう神の国はあなた方のところに来ているのです。神の国というのは、マタイは天の国と呼びますから、それを短くすると天国なんですけれども、ということはイエス様は、私が行っている奇跡は何を意味しているかというと、神の国がもうすでに来ているということですよ。イエス様は神の国の王として来てますから、ここに王がいますよ。そして私はあなた方を招き入れるために、神の国に、天の国に、天国に招き入れる、今入れるんですよ。神の国が近づきました。そして、悔い改めなさいというメッセージでしたけれども、ですから私たちはその今神様の国の中に生きることができるんだということですね。天の国の中に、それがクリスチャン生活ですよ。ですから私たちはクリスチャンになって、あ、死んだら天国に入れるのかなっていう、入れればいいなっていう、そういうことではなくて、今入れるんですよっていうことをイエス様は言われているわけですね。ですから死というのはあんまり意味を持たない。私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は決して死なない、永遠に死なないよっていうイエス様の言葉はそういうことだと思います。ですからこの天国行きよりも、その神の国の中で今生きることが大事なんです。そしたら入れるかどうかなんて、死んだら入れるかしらっていうのは心配する必要は全くないですね。ですから死んでも生きます、 そして死んでいる者は死にませんというのは、そういうことをイエス様が言われているのかな。そして信仰というのは自分のものであるようだけれども自分のものではない、逆に自分を神のものとするのが信仰である、どうぞという信仰ですね。聖書を読んでいくと、人を殺したのは不信仰でした。悪魔がエヴァを、そしてアダムを惑わしたわけですね。そして神様に逆らっても大丈夫、神様を信じなくても自分を信じて生きれば大丈夫という、それに乗ってしまった。不信仰が人を殺した。ですけれどもイエス様が生きる道を示された。それは信仰によって生きる道である。イエス様はあなたの信仰があなたを治しましたよ、安心していきなさい。どうしてこんな世の中で安心して生きられるのか。神の国の中で、私の愛の支配の中で安心していきなさい。この世の中というのは問題の支配の中にあると思います。ですからテレビをつけると、そしてニュースを見ると、もう次から次って問題です。この問題がありました、この問題、中国ではこういう問題、アメリカではこういう問題があって、ヨーロッパではこういう、日本ではまさにこういう問題があってっていう。ですから、ああ、問題だらけだって。それで自分の人生の問題もありますから、もう問題に支配されてる。で、ニュースというのが、悪いニュースがニュースですよね。ですけども、私たちが与えられているのは良いニュースなんですよ。グッドニュースっていうことは、福音、良いニュースですから。それは、いや、支配しているのは問題じゃない。神が支配しておられる。永遠から永遠まで支配しておられる。それを私たちは忘れてしまったし、放棄してしまった。ですけれども、イエス様が人となって来てくださったんだ。そして神の国がもう一回私たちのために開かれている。さあ入りなさい。そのために人間は生まれてきました。人間は生まれて苦労して死ぬために生まれてきたのではなくて、永遠に愛され、永遠から永遠まで愛されて永遠の神と一緒に生きるために生まれてきました。そのことを教えるためにイエス様が来てくださったということです。ですから、どうして安心して生きられるのか。神様の関係の中に生きることができるから。子供というのは父親なり母親に手を握って一緒に歩いていると何の心配もないですよね。守ってくれるから、親が。そういう信仰がクリスチャンの信仰かなというふうに思います。ある人がこういうことを言ったときに、彼は何を言ったかというと、この宇宙というのは、安全なところである、安心なところである。で、どうして安全で安心なところなのかっていうと、それは神の国の中に生きている限りそれは安心だというんですよ。確かにその世の中には、宇宙の中には死がある、病がある、がんもある、コロナもある、難病もある、癒せない病気もある。だけれども神様はその全てよりも強いお方である、存在である。で、神様と一緒であれば大丈夫なんだ。で、確かにそうなんだというふうに思いました。 で、それは聖書の言っている通りなんですよね。誰が神の愛から私たちを引き離すことができますかってパウロがローマの8章で言いますけれども、何もないということなんですよ。結論は死であろうが苦しみであろうが困難であろうが何者も私たちをイエス・キリストにある神の愛から引き離すことはできない。私たちはそういう中にあって、苦しみの中にあって、コロナの中にあって、がんの中にあって、難病の中にあって、私たちは圧倒的な勝利者になるというのがパウロの宣言ですから。ですから何者もこの地球というのは、私たちは神様の支配の中にいる限り、神の国の中にいる限り安全なところである、安心できるところであるということですね。神様がお作りになった、ここも神の御国になればという賛美歌がありますけれども、すべてを神様が治めておられるんだ。ですからローマの8章も詩編の23編も、主は私の羊飼い、私は神様はすべてを与えてくださるという、たとえ死の谷の中を歩んでいても私は恐れない、死を恐れない、私を殺してしまうかもしれない病を恐れない。どうしてですか？主が私と共におられるから、だから恐れない。死は死よりも強いから、主は復活をもって死を告白してくれ、克服してくださったから、私もその死と一緒に死を乗り越えていきます。ですから私は神様と一緒であれば、この困難に満ちた苦しみに満ちた世の中にあっても、安心してイエス様が言われるように、娘よ安心して生きなさい、そしてはいということで神様と一緒に生きます。そのように私たちは答えることができると思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はルカの8章から2人の、あなたによって助けられた2人の女性、そして1人は父親が一生懸命あなたのもとに行って助けを求めました。あなたが何よりも求めてもらえるものは、私たちの持っているものでも問題でもそういうものではなくて、私たち自身である、私たちの心であるということを聖書は教えています。そしてあなたが何よりも私たちに与えてくださろうとしているのは、一つの病気の癒しではなく、問題の解決ではなく、あなたご自身であるということ、あなたとの関係、永遠の命というもの、それを私たち一人一人に与えてくださろうとしていることを、どうぞ私たちがあまりにも素晴らしすぎるニュースではありますけれども、事実ではありますけれども、真理ではありますけれども、どうぞそれをしっかりと私たちが受け止めて、そして日々の生活の中でその確信を持って、安心を持って、あなたと一緒に歩むことができますように、感謝を持って喜びを持って、あなたの娘として、息子として、子供たちとして、またあなたのしもべとして、あなたに仕えることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。